続いて10番福島光陽議員。
議長10番
福島光陽議員、
はい。それでは通告に従いまして1回4項目の質問をいたします。不登校の児童や生徒の今後の対策の考えはについて、昨日も村中議員の質問と重なりますが、我が栗ヶ丘小学校小布施中学校において不登校の児童や生徒が増えている、その理由は勉強についていけない、いじめ、自分の居場所がない、引きこもり、集団の生活についていけない、家庭の諸事情などといろいろ聞いておりますが、しかしながら義務教育として各市町村や自治体や教育委員会の教育方針が限界に来ているはずはないと認識しておりますが、保護者やご家族の認識は学校に行きたくない子どもどのように接しているのか、大変憂慮すべきであると考えるが、最近の報道ではフリースクールや子どもカフェ等々があり、登校することだけを求めるのではなく、子どもが自分の進路を考え社会的に自立することを目指す 場の提供とのことで、不登校の子どもへの支援について義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等 に関する法律、教育機会確保法が平成28年12月に制定されました。ますます増加する登校拒否において一層の町の対応が必要と考えますが、そこでご質問いたします。これらの質問について、4件ほど質問いたします。これらの問題について大変悩ましいことではありますが、町では保護者の皆さんにどのような対策やアドバイスをされているのかお聞きします。2つ目、町として不登校の生徒や児童との面会などコミュニケーションはどのようにされているのか。3つ目として、教育機会確保法に基づくフリースクールなどの施設の在り方は町としてどのように評価しているのか伺います。4つ目として、ますます増加すると想定される不登校の児童や生徒に対する今後の対策を町としてどう考えているのか伺います。
増光こども課長。
それでは福島光陽議員からの、不登校の児童や生徒の今後の対策の考えにつきまして、順次お答えを申し上げます。まず1点目の保護者の皆さんにどのような対策やアドバイスをされているかについてでございます。令和6年度の文部科学省の生徒指導上の諸課題に関する調査によりますと、長野県の30日以上の不登校の児童生徒数は小学生で3051人、中学生で4197人 でございました。これは全児童生徒数に対する割合で表す不登校比率では小学生で全国3番目、そして中学生では4番目の高さになっています。町の不登校比率もですね、長野県と同程度もしくは高い状況にございます。不登校に対する取り組みは当庁にとっても喫緊の課題 との認識のもと、第7次小布施町総合計画では不登校や引きこもりへの支援の強化を重点施策に位置づけてございます。当庁の不登校支援は義務教育の段階における 普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律、いわゆる教育機会確保法、福島議員さん、先ほどの質問でも触れていただきましたが、その法律や法の基本指針、そして文部科学省からの通知等に基づきまして、不登校は問題行動ではない、すべての子どもが自らの進路を主体的に実施するための支援を目指すなどの基本理念や考え方に沿って取り組んでいるところでございます。学校以外での不登校児童生徒の相談や支援につきましては、昨年4月に設置をいたしました子ども家庭支援センターで行っています。センターには臨床心理士や社会福祉士、教育相談員、そして家庭児童相談員、看護師らの専門職を配置をしておりまして、また健康福祉課の保健師も関わりながら家庭支援を行っているところでございます。具体的には、保護者とは個別面談や家庭訪問のほか、学校や関係機関を交えた支援会議を行ったり、家庭によっては保健師や看護師、家庭児童相談員が医療機関への受診に同行するなどの支援も行っております。それぞれの家庭の状況に応じて保護者に寄り添い、そして信頼関係を築きながら、子どもに対するコミュニケーション方法や教育機会の提供方法などを一緒に考えながら支援をさせていただいています。続きまして、2点目の児童との面会などのコミュニケーションにつきましては、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等による本人との面談のほか、子ども家庭支援センターの職員や保健センターの保健師が保護者や学校と連携を取りながら行っているところでございます。家庭訪問や役場での面談、医療機関への受診同行、また電話などさまざまな方法を検討しながら、本人と会いやすく話をしやすい雰囲気となるよう配慮しております。しかしながら、このように面談を行うことができている児童生徒もいる一方で、なかなか本人と会えなかったり、あるいは保護者から相談があってもなかなかその先につながっていかないケースもございます。また以前からの課題でもございます義務教育終了後の高校生に関しましては、なかなか把握ができていない現状もございます。続きまして、3点目のフリースクールなどの在り方をどのように評価しているかとのご質問につきましては、フリースクール等はですね、それぞれの設立の目的や支援方針、そして関わるスタッフの方の個性も様々で、特色もあり、まさに多様な学びの一つ、学びの場の一つだというふうに思っております。児童生徒が自分に合った学び方を見つけるための選択肢として重要で必要な場だというふうに考えています。最後になりますが、今後の対策をどう考えているかについてです。文部科学省が令和5年に取りまとめた誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策、通称心プランで掲げられた取り組みを当庁でも進めてまいります。まずは、不登校になる前に小さな SOS に早期に気づくことができるようなチーム学校づくりを進めていくことが重要だと考えています。現在、学校から教育委員会へ学校の出席状況などについて報告をいただき、必要に応じまして関係者会議等を開き、支援策などについて検討をしています。また、小学校の時に欠席が多かった児童につきましては、中学校のへの進学にあたりまして、連携シートというものを作成しまして、学校での要請や関わりについて中学校へ情報を提供してしたりですね、するなどして切れ目なく支援が行えるように努めているところでございます。加えまして、年2回ではございますが、鶴文化大学講師の公認心理師で学校心理師でもある早川恵子先生に来校をいただきまして、児童生徒への対応について指導や助言を行っていただいています。これらの取り組みを今後も継続していきながら、一人一人の児童生徒が不登校となった要因や現在の状況を分析把握も進めていきたいと考えております。また、児童生徒すべての学びの場の確保と充実を進めてまいります。学校では校内教育支援センターとして、ステーションや個別学習室、相談室等の部屋を設置し、 郊外においては教育支援センターとして国際ホールに AB 教室を開設しまして、不登校やクラスに入りにくい児童生徒の学習や生活できる場として整備をしてまいりました。今年度 AB 教室におきましては支援員の先生を1名から3名に増員をしまして、体制強化を図るなど児童生徒それぞれの希望に寄り添えるような学びや居場所として整備を進めているところでございます。今後は AB 教室でもですね、オンライン学習ができるような環境を整えることも必要と考えております。さらに民間事業者による子どもたちの居場所や学びの場作りに協力や連携をしながら、子どもたちが安心して生活や学べる環境づくりに努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
福島光陽議員。
少し突っ込んだ質問をさせていただきたいと思います。再度我々も大変心配悩ましい問題ではありますけれども、3項目ほどちょっと質問させていただきます。まず休んでいる子どもや生徒は自宅で先ほどのオンラインや教科書での学習ができているのでしょうか。また長期的に休んでいる子どもや生徒は安心して、先ほどの文章にもありましたけれども、生活できてやっていらっしゃるのでしょうか。ちょっと質問をいたします。それから2番目として、先ほどの課長の説明にもありましたけれども、これだけ丁寧に対応しているところですが、ますます増加すると想定される、または増加している原因はどこにあるのかというふうな、ちょっとお聞かせください。それからこの問題については、先ほどの話ありましたけれども、須郷地区や長野県とかには当然情報交換をされていると思いますけど、これはどのような情報交換を具体的にされているのか、ちょっとお聞きいたします。
増光子ども課長。
はい、3点、再質問にお答えします。まず1点目の、長期で、休んでいる、児童生徒について、自宅の方で、安心して生活しているのかといったところについては、訪問とかですね、もちろん学校の先生も訪問するケースもありますし、場合によっては継続的に支援をさせていただいているご家庭には、社会福祉ですとか心理士が訪問させていただいたりとか、先ほど申し上げました通り保健師等もですね、関わりながらですね、確認をしたりしているところでございますが、全ての児童生徒の皆さんのご家庭にアプローチできているかというと、そこができていない部分は確かにございますので、そういったところは一つ大きな課題だというふうに認識しております。着実にその先ほども当時弁で申し上げました通り、やはり最初の段階で少し休みが続いてきたなというところで、早期にその原因といいますか、探ってといいますか、確認をできて、それでどのようなですね、支援ができるかというところは、学校と連携しながらですね、支援をできればというふうに考えておりますので、非常に課題だというところは認識をしているところでございます。増加している原因はというところでございますが、コロナ禍を過ぎてですね、急激に不登校傾向の児童生徒も含めて増えてきているというところが事実でございます。要因のところはですね、先ほど福島議員さんの質問のところでもありましたが、なかなか勉強に、ついていけない部分もあったりとか、人間関係ですとか、そういった困難さ、あるいは発達の部分で、なかなか教室に入りにくいとか、そういったいろんな要因がございますが、 主な何ですかね、増加している原因というところはよく分析ができていないところもございますので、そこは先ほど答弁させていただきました通り把握をしていく中でですね、その解決法主な原因のところと解決方法については引き続きあるいは支援の方をさせていただきたいというふうに考えております。あと県とかあと他の市町村との情報交換のところでしょうか。先月かな、須郷地区のですね、市町村、教育委員会の、研究協議会というのがございまして、そこでもですね、今回の、校内、あるいは校外のですね、教育支援センターの利用の状況などについても、確認したりですね、情報交換、あるいは意見交換などもさせていただきましたので、あと、県の方についてはですね、報告といいますか調査がございますので、そういったところで報告させていただいたりとか、教育事務所の方にもですね、時にはご支援いただいたりとか、ご相談 に乗っていただいたりしております。なので、引き続きですね、不登校の児童生徒のですね、支援について、本人はそうですけども、ご家庭の方にもですね、しっかりとお気持ち、あるいはそういうのも、に寄り添いながらですね、支援をしていきたいというふうに考えております。以上でございます。
山崎教育長。
今課長から説明がありましたが、具体的に例えば未然予防という視点では、県への報告というのは大雑把の30日以上の欠席は保護施中、例えば国が保障で何名ですということになるんですけど、小学校から中学校に例えば私たち一生一中ですので、どういうような形での、移行支援をしているかというと、例えば視点として1年間に10日以上もし欠席のある児童さんがいたとしたら、それは一つのサインを送ってきてくれてるんじゃないかということで、先生方と共有をして、1年間に10日以上の欠席があったお子さんに関してはこれはしっかり配慮していきましょうというような、そんなその未然予防につながるんじゃないかというような視点を持って今取り組んではいます。それから今後課題にはなるんですけども、例えば議員がおっしゃったように長期欠席しているお子さんが安心して、その学習保障もできているのか、安心して休んでいるのだろうかといったときには、やはりご家庭にいますのでアウトリーチっていって、やはり、支援員が家庭訪問しながら支援していくっていう、そういう頻度を増やしていきたいねっていうことは今係内では協議はしているんですけども、そうなると、家庭に行くっていうことはかなりそのマンパワーも必要になってきますし、今非常に家庭支援相談員が充実してきていますので、そんなところの支援をどういうふうに工夫できるかということも今協議をしているところです。それから昨日村中議員からもやはり汎用性のアプリケーションを使って効果ある支援ができるんじゃないかということの提案をいただきましたので、そんな点もまた協議の柱の一つとしてまた協議していきたいというふうに考えています。以上です。
福島光陽議員。
先ほど課長から、小さな SOS というお話がありましたけれども、この小学校1年生2年生3年生っていうのは非常に小さな SOS を発しているんじゃないかと思うんですけど、その辺のところの SOS っていうのは学校の先生なのか今の指導員なのか、どういうところで感じ取られているのでしょうか。お聞かせください。
山崎教育長。
繰り返しになってしまうのですが、やはりその SOS っていうのは観察法といいますか、日々の授業での観察になるとは思うんですね。一番現場で教職員が接してくださっていますので、そういう点での観察法から、やはりちょっと今 SOS が出てるんじゃないかとか、先ほど言ったその数値から見ていくとすると、
欠席が少し重なってきているお子さんはやはり何か低学年の場合はなかなか言葉にして表現できない部分がありますので、そういう点でフォローしていく、その欠席の動向を見ながら注意しながら見ていくということになります。でもう一点今年から力を入れているのはやっぱり授業が楽しいっていうことが一番その学校にちょっと行ってみたいなっていう気持ち、モチベーションをこう高めるんじゃないかということで、その授業をもうちょっと先生方は振り返りを今年して、楽しい授業とか個別でやってみたいとかワクワクするっていうような授業作りをもう一回見直しをして、授業作りについて再検討していきましょうということで今年度取り組んでいますし、もう一年県の加配を受けて取り組んでいきたいと思いますので、その効果というか成果を考察しながらまた次に生かしていきたいなというふうには思っています。以上です。
質問終わります。
以上をもって行政事務一般に関する質問を終結いたします。